26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師福田修山でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということでいつもの4人でやっていきますということなんですが、
はい、
11月振り返ってみていかがでしたでしょうか。急に寒くなったりね、僕もね風邪引きかけで引かずに済んだみたいな状態はありましたけれども、元気にやってましたか、アクアくん。
はい、元気にやってます。モコモコした羽織物あるじゃないですか。なんて言いましたっけ。ダウンですね。ダウン、僕人生において全然着たことなかったんですけど、
はい、
今回挑戦しデビューしまして、
はい、
あったかいことこの上なしなんですよね、はい、あんなにあったかいものがあるのかと。この風邪引くわけないレベルですね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。
はい、
力説、思いの他の力説にちょっと驚きましたけれど。はい、クレールちゃんは、
はい、
なんかちょっと風邪ひいたんやったっけ。
はい、ひきました。
もうなんか治るのも早かったような気がするけどね。
はい、
はい、まあさすが、
きっとダウンを着てなかったからでしょう。
あ、そうだね。ただあれダウンなんかな、あのひし形のこうキルピングみたいな、あの今流れさんが着てるやつみたいな、これラジオで言ってましたああいうのがダウンであって、多分それはダウンではないと思う
ね。でもなんかあの、はい、布団みたいな良さがありますよ。
まあまあまあ、まあ、ちゃんとね、あの綿入ってちょっとひし形のね、
ひし形の
感じでちゃんと
感じです、ね、
ずれないようにされてると、あれなんて言うんでしょうね、
まあ
わかんない、
空気の層が薄い、
薄い薄い、
まあ、ダウンに比べたら薄い、
だからまだまだ上はあるぞということですわ。
なるほど、
はい、そっか。あとはあれですね、11月学祭がありましたね。クレールちゃん、
はい、
あの人形劇の、まあ、部長なわけですけれども、
はい、
最後の舞台と、
はい、そうでした、
ということで、
はい、
まあ、僕もギリギリではありましたが駆けつけさせていただいてですね、
ありがとうございます。
最後の舞台をしっかりと見ましたけれども、
はい、
熱かった。熱かったですね。はい、脚本も本人が書いたということで、
はい、そうです。
まあ、まあ、人形劇なんで、劇なんで、あくまでも子供向けなんですけれども、大人にも考えさせられる要素がいっぱいある。なんか やりよったなみたいなね、狙ったでしょう。
いろいろ狙いました。
いろいろ狙った、
はい、
ね、ああいうのはさすがやなと思いますね。本人はどんな感想ですか、最後。
そうですね、なんかバタバタと3年間来たんですけど、
う
ん、ずっと楽しくやれたのでよかったです。
なるほど、ラジオ的なコメントありがとうございます、はい、いろいろなね、ちょっとプチプチも聞いたこともありますけれども、
はい、
でもまあ総じてよかったなと、はい、思い出になりましたね。
はい、はい、なりました。
あくあくんはなんかサークル活動の思い出とかあるんですか。
ないです。
ああ、なんか
ないです。
ないですか。でもまあその代わりね、別の活動もありましたもんね、やってますもんね。
まあそうですね、はい、そうですね、まあ、踊りとかやってますね。
踊りとかね、はいはい、まあ、フラメンコのね踊り手として、
もしくは教えたりもしてますし ね、
そうですね、
一応そちらはある種サークルに似てますね。
はい、
他大学のサークルに教えに行ってるので、
もうプロですからね。
プロって言ったらいろいろその苦情が殺到するかもしれないので、
はい、
そこはダメですけども、は
い、
でも、
まあ、でもそういう、
ね、楽しく教えさせてもらってますね、
教えるぐらいの状態ということで、まあいろいろね、充実してるかなと思いますね。いいなと思いますね。はい、私をその頃を思い出しても、はい、あ、楽しそうやなと思いますね。
まだまだこれからですね。
そうですね、はい、そんな感じでございます。じゃあね、今年もあと2回ですから、元気よくやっていきましょうということで、今日も元気よくいくぞということでですね、
しゃ、
はい、行きましょう。はい、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書き上げました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日は僕の心の中のカタツムリと対話をして文章を考えました。
はい、心の中にカタツムリが、
はい、
カタツムリってこんな感じなんだろうなというのを、
はい、
心の中のカタツムリに通って、心の中のカタツムリは答え、
はい、
まあ、自問自答したと。
いや心からしたら
カタツムリが話してくれてますから
そうなん、さっき結局自分の意思じゃない、
いやここにいるんで、いるものはしょうがないですからね
その会話をもうメモ取っただけ、
メモ取っただけという、
なるほどなるほど、分かりました。じゃあそんなカタツムリとの会話をちょっと楽しんでいただきたいと思います。
あ、お題お願いしていい、お題お願いします。
はい、分かりました。カタツムリの言い分。
カタツムリの生き方って楽しいのかな。あー、どこかに喋るカタツムリがいればな。
ここにいるよ。
わあ、喋るカタツムリだ。ねえねえ、初対面なのにいきなりぶしつけな質問で申し訳ないんだけど、ノロノロと這う生き方って楽しい？
楽しいよ。
へえ、でもスタスタ歩ける人間はもっと楽しいよ。
それは人それぞれだろう。人間とカタツムリは時間の流れ方が違うから全然このスピードに不満はないし、なんなら人間は動きが早すぎてカタツムリの動体視力では目がついていかないからな。でも人間にはその速度が適切なんだろう。速い分には速度を落とすこともできるのにそうしないんだからな。
はあ、なるほど。でもその速度感、その生活スタイルだから文明は発達してないし、人間との生活レベルは差が開く一方じゃない？
種の存続に適した進化があればいいのでは。人間は農耕した方が生活が安定するというところから文明が発達し、それ以降も必要に応じて成長を続けている。その点カタツムリはその辺の葉っぱを食べれば十分だから、稲作をしなくても困ることがなく文明を作る必要がない。それにカタツムリは脳が発達していないから、こちらから見た人間の生活は楽しそうを超えて刺激が強すぎる。カタツムリはゆっくり歩いて景色を見ながら葉っぱを食べるだけで最高に楽しいのだ。
へえ、話を聞いてたらカタツムリの生活も楽しそうだね。ちょっと入れ替わってみようよ。えい、ボン。
やった、人間になれたぞ。早速スパイシーチキンを食べよう。
終わり。
はい、それではね、プロデューサーにご意見を伺ってみましょう。流さんお願いします。
はい、寒くなるとすぐダウンくる流れです。
硬いですよね。こんばんは。
もうすぐにねダウン出してきましたけど、ね、なんかすごく子供向けのなんか番組か、番組というか物語かなと思ったら、深いところでカタツムリの方が頭がいいんですよ、ね、なんか途中でまあ入れ替わるというかね、あの入れ替わるのを目的にして、はい、罠をかけたぐらいあのカタツムリに知的やという、なんかそんな裏読みしてしまいましたが、合ってるのかな。
はい、
合ってますか。
はい、
人間の心にみんなそんなカタツムリがおるような、
いてると思います。
そうですね、
探してください。
はい、声がね、どうしてもカタツムリはこうカタツムリらしい感じで、アクアの方がカタツムリに寄ってしまった。ちょっとかぶったようなね。
そう
だね。キャラクターもうちょっと分けた方がいいかなと思いましたけどね。はい、まあ僕はいつもこの脚本を。脚本になったらええんちゃうかなと思うので、ずっと書き残して置いといてくださいね。いずれ本にしようと。
わかりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はほんまに、もともとね、役割逆で練習して
ギリギリまで逆だったの。
僕のリクエストで、クレールちゃんがカタツムリで怒った方が面白いと思って書いてもらいました。まあ、非常に、ちょっと、本人若干言いながら笑いかけてたのかなと思うんですけど、まあ、
はい、
パンチが効いててよかったと思います。ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊 三秋山ダイジェストということで、このコーナーは福田秋山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。来月12月はですね、昔の言い方で師走ですね。これは本当有名ですね。師が走り回る師走ということで、一般的にはね、師匠も走り回るぐらい忙しいとか、言われますけれども、この師とはですね、神社やお寺ので、お世話をする係、まあ、年末年始宿泊客、参拝客が多くなりますので、お札の準備とかお土産の準備、宿泊施設の準備とかですね、もろもろのお世話をする係の人を、丁寧な王と師匠の師とか言ってね、恩師と、呼んでおりました。そういう人たちが非常に忙しく走り回る準備の、月ということところから師走、になったと言われております。はい、そんな師走ですがですね、まあ、正月準備がいろいろ大変ということでですね、正式に正月始めをしようという日が設けられております。それが、12月の13日になります。この日からですね、大掃除とかお正月の準備を始めるのが、正式な習わしと、まあ準備なんでね、前もってやっておけばいいんですけれども、一応この日にですね、神棚とか仏壇とかをまずスタートにしてですね、大掃除、これから大掃除始めますというような、宣言をするのが一応正式ということですね。まあ、この日をね、正月こと始めと言ったりします。お正月の準備もここから始めて、15日後28日までには正月飾りとかをね、飾るのが良いとされておりますので、まあ、早め早めにやるのもいいですが、この13日から28日までに集中してラッとやるのも一つの方法かなと思います。そんなスタートの時が12月13日正月こと始めということですね。はい、あとはちょっとこれは旧暦としての、扱いになるんですけれども、旧暦の新嘗祭が、やってきます。まあ、今の新嘗祭自体はですね、先日11月23日勤労感謝の日にですね、天皇陛下が、まあ、そういう宮中の、まあ、最重要と言っても過言ではないですね、祭祀を行われたということでですね、まあ、今はその文化の日に、するものなんですけれども、ですね、明治以前はですね、旧暦の11月の2回目の卯の日、十二支の吉寅卯の卯ですね、卯の日に行われていたということですね。まあ、それを今年に当てはめると、12月11日になるということですね。まあ、昔の習わしだったこの日に新嘗祭が行われていたということですね。で、まあ、なぜね、2回目の卯の日かはちょっとはっきりしてないんですけれども、まあ、大体冬至の頃になるように意識されていたということと、あとはまあ、この十二支を方位に当てはめたときに、卯の方位というのはね、東に、当たります。まあ、東というのはですね、太陽の昇る方位ということですね。天皇家はまあ太陽の神様の、末裔ということですね。まあ、太陽を拝むと、まあ、日の丸という国旗からもそうですけれども、まあ、東は非常に大切にしているという方位ということと、あとは東は木の方位、植物、木の成長とかですね、いう方位に当たりますのでですね、その作物とか作物の成長を祝うというところに関して、東というのは非常に当てはまるというところから卯の日になったのじゃないかなと思っております。はい、そういうことでですね、旧暦の新嘗祭、今年で言うと12月11日も一つね、ちょっとまあ、ありがとうございますと、一つもう一つの、収穫祭だなというような認識で過ごしていただければなと思います。そしてですね、12月、まあ、いろんなね、イベント日はあるんですけれども、運命学的な観点から言いますとですね、まあ、冬至が最重要な日であるということですね。はい、クリスマスとか、まあ、今のね、1月1日とかも、まあ、できれば、冬至にしたかったんだろうなというようなことですね。当時は、昔はその冬至の日をきちっと予測して、カレンダーを作ることができなかったので、いろいろずれたりしているのが、今の風習になっているということですね。まあ、本質的に冬至が一番大事で、冬至に合わせていきたかったのだというところから、冬至を考えていきたいなということですね。はい、そして冬至の日、今年は 12月21日ですね。だいたい22日の年が多いんですけど、今年は12月21日水曜日になります。この日はですね、運のつくものを食べるとですね、運が呼び込めると言われております。人参、大根、レンコン、うどん、銀杏、金柑など運のつくものをですね、食べてですね、縁起を担ぐということですね。まあ、できれば運が2つつくようなものがですね、さらに理想的であるというような感じになります。まあ、縁起担ぎだけではなくてですね、まあ、栄養をつけて寒い冬を乗り切るという知恵もあるということですね。土用の牛に運のつくものを食べるのにちょっと似ているような風習で、運のつくものを食べましょうということですね。あとは、まあ、五十音の中の最後のものが運になりますので、が最後でまた次、あに戻ると、この最後からまた新しいものに戻るということと、その当時の、太陽が日照時間が一番短くなって、またこれから長くなっていくというところのね、重ねるこの一陽来復というんですけれども、この一陽来復の願いが、五十音にも当てはめられて、願いが込められているということになります。そして、この運のつくものを食べるということ以外に、当時はですね、ゆず湯に入るという文化があります。これはまあ、当時だから、お湯で直すと当時ね、当時療法みたいなのの当時とこう語呂合わせではあるんですけれども、まあ一応この新年これから、日照時間が長くなっていく新しい気の移り変わりの前にですね、その時にですね、まあ、前の汚れを落とすというね、そういうみそぎの文化でもあります。そしてその柚子のね、薬効成分とかで、よりいいものを吸収して、新しいこの太陽のリズムに乗っかっていこうというような意味がありますね。お風呂に入って赤と薬を落とすということですね。はい、昔の人は毎日お風呂には入れませんでしたのでですね、こういうイベントごとの入浴の文化がありました。炭鉱の節句は勝負湯とかですね、そういうのがあったというような感じですね。はい、そんな感じで、当時を大事にしてもらえたらなと思っております。そしてですね、当時の次がですね、まあ、クリスマスが一般的に、祝われております。クリスマスは、まあ、もともとね、ケルトの地方の、その当時の祝いを、キリスト教が取り込んだみたいなのをね、文化がありまして、歴史がありまして、もともとはまあ同じように、ヨーロッパの人もですね、当時を祝っていたというようなことですね。で、その文化がですね、まあ、割とね、似ているというか、クリスマスツリーを出すところはですね、日本の門松と同じような意味合いがあったりとかですね、いうことがあります。これはまあ神様をね、呼び込むための依代となっていただくというようなことですね。なので、あとはね、そのベルとかもですね、ジングルベルとかもですね、神社のね、巫女さんとかがシャラシャラ鈴を鳴らしているのと同じような意味合いで、魔除けとかですね、そういう意味合いになってきます。まあ、文化的には西も東も根底ではつながっているということです。で、クリスマスも、まあ、もともとそういう冬至を祝うところから発達しているので、まあ、冬至を祝えば一石二鳥ということですね。まあ、そのような形で、冬至を大事にして、さらにクリスマスもやっていただければ、文化の東西をね、架け橋して、より良いね、新しい運気というかね、を取り込めるというようなことですね。はい。またまあまあ、日本としてはですね、天皇誕生日もしっかりとお祝いしたら、より良いかなとね、本当にね、太陽の、神様、天照大神のね、流れの中の、我々日本の文化がありますので、そういうところからも、大事にしていくのは大事なことかなと思っております。ね、1月1日っていうのは、まあ一応新年ではあるんですけれども、まあ、ヨーロッパのカレンダー作っていく過程の中で、まあまあ仕方なしにこの日は1月1日になったような部分があるんですね。なので本当にね、科学的なとこ、天文学的に見ると、まあ冬至が1年のスタートとか、もう言っても間違いないぐらいの、ことになっております。ね、本質は冬至、ね、文化としてのクリスマス、年末年始に、なっていくと というような形ですね。なので、まあ、当時を中心にしてですね、これらの文化も大切にして、新しい年を迎えていただければ、より良い、ね、来年が迎えられるかなと思っております。ということで、そんなような形心づもりで12月を過ごしていただければと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。12月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの人はですね、念には念を入れて慎重に物事を進める時になります。そうすれば意外に大きな成果を得る暗示があります。
よく見てじっくり判断してください。
2月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの人はですね、今はまだ準備期間の時になります。気が熟さずに進めば失敗してしまいますので、準備をしっかりとしてください。
何事もまずは準備が肝心ですからね。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方は期待外れが多い時になります。良さそうに見えたりですね、魅力的に見えるようなものは裏がありますので注意してください。
うまい話は相手に何のメリットがあるのかしっかり考えてください。
4月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、忍耐強く努力していればチャンスが訪れる時になります。焦らずに時が来るのを待ちましょう。
はい、忍び耐えることで心から強くなりましょう。
5月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方は新しい変化の機運が発生する時になります。そのためにもですね、まず残っている古い問題を片付けてしまいましょう。
一つずつクリアにしていきましょう。
6月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの人はですね、よくなりかけている時です。前々からの問題が残っている場合は、専門家に助けを求めると良いでしょう。
はい、困った時に素直に相談っていうのは結構大事みたいですよ。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの人はですね、気持ちばかりが焦って地に足がついていない時になります。乱れに進まず今は冷静に時を待ちましょう。
一旦座りましょう。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が三角です。
はい、8月生まれの人はですね、人が多く集まってくる人気のある時になります。しかしうぬぼれや有頂天になってしまうと凶になりますので注意してください。
三角なくないかなと思ったんですけど、
8月は三角ないですね。
ないですね。8月もう一回お願いします。
はい、仕事運、勉強運が、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、ね、人気のある時ですが、まあ、うぬぼれ有頂天になってしまうと興味になってしまいますので注意してください。
はい、で久しぶりに絶好調ということでうひょーいってなるといけないそうです。
はい、
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの人はですね、行き過ぎずかといって控えめになりすぎず冷静な判断をするようにしてください。正直で誠実であれば良い兆しとなります。
トライアンドエラーでいい感じのところを学んでください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの人はですね、しがらみとか腐れ縁、未練などで引くに引けない時になります。厳しいとは思いますが思い切って悪縁を切りましょう。
はい、間違って厳しく自分にしてくれるいい人まで縁を切らないようにしてくださいね。
11月生まれの人、金運が×、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、失ったものも時を待てば回復する時になります。ゆったりとした穏やかな気持ちで待機しましょう。
追いすぎないよう気をつけてください。
12月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は異性などからの誘惑の多い時になります。すぐ飛びついたりせず冷静な判断をするようにしてください。
はい、少し疑心暗鬼ぐらいがいいのかもしれません。
はい、ということでですね、11月から12月までざっと、まあ、大きく雰囲気を見てみますとですね、待て、動くな、冷静にという方向性のメッセージが多かったように思います。年内というね、この締め切りに対してね、やっておこうみたいな気持ちもあると思いますが、年が明けるとまたね、運気も変わってきたりしますのでね、その様子を見ながら判断するようにしてください。諦めかけたこともまたですね、またあの可能性が見えてきたりもします。はい、ということで、あとはですね、いよいよ、ね、年末ということで年内にやることもね、多くなってきてね、感情的にもピリピリしやすくなってきたりもしますがね、これもまた年が明ければね、新たな、こうね、流れが、やってきますので、まあ、あの重く考えすぎないようにしてほしいなと思います。未来はですね、こう今の延長とはね限らないんですね。過去の延長が未来だと思うとね、今がどうだから過去これからもどうみたいなことを考えてますけど、この開運ということをね、こう意識して過ごしていくとね、そのこう今の延長でない未来っていうのがね、ポンとこう飛び込んできたりね、それを捕まえるとより大きな発展ができたりとかいうことがありますのでね、このね目先のことね、12月まで何々切羽詰まったりとかしすぎないようにね、まあ年が明けりゃ新たな展開があるさというようなことでですね、ちょっとね、楽観的にね、焦らずにね、のんびり構えるようなね、過ごし方をしていただければと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月31日大晦日ですね、夜8時からですね。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。